どうぞ今日もユダの手紙お開きいただきたいと思います。教会の中に偽りの教師たちが入り込んできて真理を惑わしていると、そんな状態にあってユダはどのように信仰者は生きるべきなのかということを教えるわけです。しっかり御言葉に立ちなさいって、それがまず私たちには必要だって。そして御言葉に立つだけじゃなくて御言葉を生きることが必要だってことを言いました。で、皆さん、我々の信仰が成長しているならばどんな教えが入り込んできたってそれに惑わされることはないんだって。だから我々一人一人の信仰が成長することが必要だということ、そのことをユダは教えたわけです。また同時に私たちは祈りを必要としています。でもその祈りっていうのは救われる前から行ってきたような祈りではなくて、主の御心をいつも求める祈りでなければならないんだと御言葉私たちに教えてくれました。もちろん私たちは神の前に我々のさまざまなことを持っていくことはできるわけです。ただ私たちはその祈りにおいて確信すべきこと、それは主の御心は必ずなされるという確信であり、しかも主の御心が最善だという確信です。主の栄光が表されるために御心がなされることが必要だし、また主の御心というのはあなたや私にとっても最善だということです。御心を求めるだけでなく、示してくださった御心に私たちは喜んで従っていくものになる、そのようにして歩み続けていきなさいとユダは私たちに教えてくれます。3つ目に私たちが見てきたことは神を愛するということでした。神の愛のうちに自分自身を保ちと21節のところが教えます。神への従順を教えているということを私たちは学んできました。これはもう言うまでもありません。神を愛するというのが我々にとって最も大切な戒めであるということ、覚えていらっしゃいますでしょう。皆さん、一人の立法の専門家がイエスを試そうとしてこんな質問するわけです。先生、立法の中で大切な戒めはどれですかって。主イエスキリストは彼にお答えになります。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、これが大切な第一の戒めだって。今マタイの22章の34節のところからお読みしたわけですが、もう皆さんそのことはよくご存知だ。だから私たちは神を愛するっていうこと、それが大切だっていうことは分かってます。そのこと何度も我々聞いてきました、学んできました。しかし問題は神を愛するというのはどのように生きるのかが分かっているかどうかです。大切だっていうのは分かってるんです。でもじゃあそれはどう生きることなのか、そのことが分かっているかどうかです。これまで見てきたように神への愛っていうのは感情的に何かこう温かいものを神に対して感じるというものではないんだということを見てきました。それ以上のものです。最初にお話したように神を愛するということはまさに神に対して従順であるということ、神の命令に従っていくということだ。でなぜそれを教えているかっていうと、それを神が望み、それを神がお喜びになるからです。ちょっと皆さんにヨハネ第一の手紙の5章を見ていただきたいんですが、ヨハネは今私たちが見ていることについてこんなふうに教えてくれます。ヨハネ第一の手紙の5章の3節のところをご覧いただくとこうありますよね。神を愛するとは神の命令を守ることですと。この神を愛するということを見ていただきたいんですが、これは神への愛を教えているわけです。いいです。神への愛です。この3節のところで神という名詞と愛という2つの名詞が並んでいます。でこの愛という名詞は実は行動を伴う名詞なんです。ヨハネはここで神ご自身がこの愛の行為、我々の愛の行為を受ける 対象だということを明確にしているんです。ですからこの神を愛すると訳されているところ、まさにこれは神への愛を言わんとしているわけです。そしてもう一つ注意しておかなきゃいけないのは、この神を愛するとはと神の命令を守ることですと、この間に実はある接続詞がついています。その接続詞はそれでとかそれだからとか、そういうことを意味する接続詞なんです。ですからこの3節のところを直訳すると、言語から直訳すると、これが神への愛であると、それで神の命令を守り行い続けるのだと、こんなふうな訳になるわけです。しかもこの神への愛、それだから神の命令を守る、この神の愛であるとか守るという、この2つの動詞というのは現在形を使っています。ですから神を継続して愛し続けること、神の命令を継続して守り続けること、このように記されているわけです。さあ、ヨハネは何を言おうとしたのか、こういうことなんです。ヨハネは神への私たちの愛、それは神の命令を守ることだ、しかもその神の命令を守ることの動機というのは神に対する愛が動機でなければならない。だから私たちは機械的にこの命令を守りなさいと言われるから守るとか、誰かが命じられたから守るっていうんじゃなくて、私たちが神の命令に従っていこうとする、神の御言葉に従っていこうとするのは神を愛するからだって、それが動機でなければならないとヨハネは教えてくれるわけです。ですからこのメッセージでヨハネが言っていることっていうのは、神の命令に従おうとしているあなたは、その行動の動機が神に対する愛が動機となっているのかどうか、神への愛があなたの原動力となって神の命令に従っていこうという、そういう生き方を生み出しているのかというわけです。そうしますと結構ハードルは高いですよね。神がおっしゃってるからまあしましょうというのではなくて、神を愛する愛がその行動を生み出しているかどうかって、御言葉に従うその動機というのが神への愛なのかどうかと問われているわけです。何かやってみてもダメでしたと、なかなかそんなふうにはできませんと、そういう思いを共有される人はたくさんいらっしゃると思う、ね、でもね、皆さん御言葉を見てくださいます。3節、そこで終わってませんでしょ。その命令は重荷とはなりませんと続くんです。つまり何をヨハネが教えようとしたのかというと、このような正しい動機を持って神の命令に従っていくということ、神を愛するゆえに神の命令に従っていくということは不可能ではないと言ってるわけです。だって不可能なことを要求してるんだったら、それは私たちにとって当然重荷なわけです。こういう生き方ができるんだということです。こういうふうに私たちは生きていくことができるんだというんです。正しい動機を持って神への愛が御言葉に従順に従っていくという、そういった歩みを生み出していくんだ、そういう歩みが可能であり、おそらく多くの人たちはそのような思いを持って歩んでいらっしゃることだと確信します。さて、しばらくこの神を愛するということについて考えてみたいと思うんです。というのは非常に重要なテーマなので、今から2つのことをご一緒に見たいと思うんです。神を愛するってどういうことなのか、こういうふうに言えると思うんです。神を愛するっていうのは神を何者よりも愛することであると、全てのものよりも神を愛するということ、自分の愛する者たちはまた自分自身よりも神を愛するということで、確かにそれは聖書が私たちに命じていることですよね。あなたよりも、あなた自身よりも、あなたの愛する家族よりも私を愛するかって、 じゃあ なぜ神以外のものを愛してはならないのかというと、実は2つの理由が考えられます。神以外のものを愛してはならない理由2つある。1つはね、私たちの神は妬む神だと聖書が教えてますでしょ。覚えてらっしゃいます？皆さん10回の中でも出てきましたでしょ。出エジプト記20章のところで、あなたの神主である私は妬む神であるって、そのようにおっしゃってる。また同じように出エジプト記の34章の14節でも、あなたは他の神を拝んではならないからである、その名が妬みである主は妬む神であるからって。聞きになりましたね。その名が妬みである主はって書いてある。これが主の名前だって。妬みって、妬む神だって。こんなふうに日本語で訳されてるんですが、妬みっていう言葉を聞くと、おそらく皆さんはあまり良くない意味で取りません？妬みっていう言葉、広辞苑はこんなふうに定義します。他人の優れた点に引け目を感じたり、人に先を越されたりして羨み憎むこと。自分よりも優れた人がいたら、その人に対して妬みを覚えてしまう。自分よりもその人が何か素晴らしい功績を成し遂げたとしたら、それに対する妬みを思うし、その人が自分の持ってないものを持ってたりすると。ですからこうして見たら、確かに妬みっていう言葉は悪い意味で使ってますよね。じゃあイエス様がこうして旧約聖書を引用して、また旧約聖書も私たちに神とはこんな方だっていうことを教えてくださってるわけですけれども、妬む神って言ったときに、じゃあ神は人が偶像に心を奪われて崇拝を捧げるとき、そのような偶像に対して神ご自身が引け目を感じたり、そのようなことを羨ましく思ったり妬ましく思う、そういうことを言ってるのかっていうと、そうでないことは明らかでしょ。人々が偶像崇拝をしているのを見て、神はそれを見て妬んでらっしゃるのかって。違いますよ。だってこの私たちの神以外に神は存在しないからです。神がそんな意味で、今私たちが思うような意味で偶像崇拝する者たち、またその偶像に対して妬みを抱くなんてことはありえないわけです。じゃあどういう意味で妬む神と言われているのかです。実はこれは人々に対する、あなたに対する神の愛を教えてるんです。あまり開けませんけども、ヨエル書の2章っていうのを開けてくださいます。旧約聖書のヨエル書の2章、新改訳聖書第2版でしたら1370ページになりますけども、ヨエル書の2章の18節のところに、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれたと書いてます。ご覧になります皆さん、ここでは妬む神という、あの妬むという言葉が妬むほど愛しというふうに訳されているんです、ね、同じヘブライ語がこのように訳されています、ね、またもう一箇所開けてくださいます。もう少し後ろのゼカリア書です。ゼカリア書の1章の14節のところに、私と話していた御使いは私に言った、叫んで言え、万軍の主はこうおせられる、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛したって。ゼカリアの1の14のところです。実はこの妬むというふうに訳されている言葉なんですけれども、この言葉は妬むだけではなくて、熱心なとかひたむきにとか熱烈というの意味があります。つまり神が我々人間をどのように愛してくれているのか、そのことを表しているんです。 で今ゼカリアを皆さん挙げてくださっていると思うんですが、1の14のところで、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛したと。さっき私たちがヨエルの2の18で見た妬むほど愛した、ここにも同じ訳がされています。ただここには激しくという形容詞がつけられています。このゼカリアの1の14の今お読みしたところを直訳すると、エルサレムとシオンを妬んだ、大きな、この日本語訳を使えば激しくですけれども、そして最後に妬みと、こう続くわけです。エルサレムとシオンを妬んだ、動詞が出ています。そして大きなという形容詞があって、最後にまた妬みという名詞が出てきているんです。ということは、大きな妬みで妬んだというふうに直訳すればなるんです。あえてこの日本語の中でこの愛というのを入れたのは、実はこの言葉が持っている意味、伝えたい意味がそこにあるからです。妬むほど愛してるって、これ私たちが理解するためには、ちょうど伴侶に対する夫婦の愛のようなものです。愛する伴侶が自分以外の人に好意を持つならば、そこに妬みが生じます。なぜか、その伴侶のことを愛しているからです。また自分の愛する伴侶を誰かと分かち合うことなんかありえません。つまりこの妬むっていう言葉を持って神が何を言わんとしているかっていうと、まさにそのように神はイスラエルを愛し、ご自分の民を愛してくださっている。私たちはその神の愛というのを、あのイエス・キリストを通してはっきりと知ったでしょ。神が人として来てくださり、十字架にかかってくださり、我々の罪の贖いを成し遂げてくださった。この犠牲は何を意味しているか。あなたのことを愛してくださっているということです。ですからこの旧約のこの妬むっていうのは、神はそれほどまであなたのことを愛してくださっている。例えば親が子供を愛するように、そのように愛してくださっている、そのことを言わんとするわけです。ですからそのように愛されている私たち、もし私たちがその神以外のものを愛すならば、どれほどそれが神の心を痛めるのか、そのことは説明するまでもありません。また神様は確かに妬む神と言われているし、同時に神以外のものを愛するということは、それは神に敵対する行為だという言葉を教えます。ちょっと新約聖書のヤコブ書の4章に戻ってみてください。4章の4節のところに、非常に厳しい言葉からこの4節は始まっています。貞操のない人たちという言葉で始まるんです。でこの4節が私たちに教えているのは、神が心を痛めてらっしゃる、その様子が記されていて、なぜ神が心を痛めておられるのか、その理由が記されているんです。なぜ神が心を痛めてらっしゃるか、それは結婚の契りを破ったからであるというんです。よく皆様ご存知のように、聖書の中で神と信者の関係っていうのは、まさにこの婚姻関係のようなものとして表現されてますでしょ。主イエスキリストは教会を、建物じゃありませんよね、我々イエスキリストを信じる者たちを花嫁としてご覧になっていらっしゃる。ですから双方が愛し合う、そういう関係です。主イエスキリストは教会を、我々信仰者を完全な愛で愛してくださっている。同時に私たちがそのように神を愛することを望んでいらっしゃる。ですからここで4節に貞操のない人たちって書かれているのは、その人だけを愛する、神だけを愛するというその誓いを破ったんだって。そのあと説明がありますでしょ。4節に、世を愛することは神に敵対することであることがわからないのですか、世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのですって、そう書かれています。神以外のものを愛する罪の話なんです。 この記されているよっていうのは、神が創造されたこの世界、この宇宙の話ではありません。この世っていうと、神を信じない、神を逆らう、神に逆らうこの世の話です。サタンを主人として彼の意向に沿って進んでいるこの社会の話です。この世の流行であったり、この世の考えであったり、そういったものはすべて彼らの主人であるサタンから来ているものだって。ですから、その世とあなたたちが友達になりたいとするならば、友達っていうのはギリシャ語のフィレオを使っています。そういったものに対して愛情を抱くということです。それは神の前に正しくないことである。神の敵と書いてます。なぜか、そのような行為は神に従うのではなくて、神の敵であるサタンに従っていることだからって。面白いのはね、この4節のところに、神に敵対することであることがわからないのですかって、わからないのですかって言葉が入ってます。なんでこんな言葉を入れてるかっていうと、この人々はもうすでにこの学びを受けていたからです。あなたたちは学んだでしょうって、まだ分かんないんですかって言ってるわけです。また4節の終わりに、その人は自分を神の敵としているのですっていう、このしているっていうのも大切なことを我々に教えるんです。ヤコブが言ってるのは、この世を愛して世の友となりたいと、そのように選択しているのは、そのような生き方を選択しているのは、実はあなた自身だっていうことを言うわけです。あなたがしてるんだって、あなたがそのような選択をしてるって、あなたが神ではなくてそれ以外のものに関心を払ってるって、その責任はあなたなんだっていうことをヤコブは言うわけです。しかもこの動詞は現在形です。そういう選択を継続して行っているということです。しかもね、4節の初めのところに、低層のない人と書かずに人たちと書いてますでしょ。そういう人たちが複数にいるからです。だから神は悲しんでいると、そのように五節のところに記すわけです。皆さん、神を愛するって言ったときに、神だけを愛するんです。他のすべてのものよりも、あなたが愛するものよりも神を愛するんです。気をつけないと、私たちの趣味であったり、それも私たちの偶像になりかねない。喜んでそれを神のために捨てることができるかと問いかけてみてください。難しいと思ってるんだったら、ひょっとしたらあなたの愛は神以上かもしれない。神を愛するっていうのは、何者よりも神を愛することです。あなた自身よりも。イエス様が、誰も二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を憎んだり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。マタイの6章の24節のところに、同じことがルカの16章の13節にも出てきています。どちらに仕えるのかって、神なのか、それとも別のものなのか。神を愛するっていうのは、神を何者よりも愛すること、神よりも愛するものがないかどうかを考えることです。もう一つ言えるのは、私たちがイエス・キリストを信じたときにどのような決心をしたのかということです。主イエス・キリストを信じる、その決心をしたときに、どんな決心をしたのか、我々は思い出すことが必要です。なぜなら、それを思い出すことによって、神を愛するとはどういうことなのかを我々はもう一度思い出すことができるからです。ちょっとそれを、ね、考えるために、マタイの4章のところをちょっと見てくださいます。ちょうどイエス様がサタンの誘惑をお受けになった時、そのシーンです。もう詳しい説明は必要ないということはもう明らかですよね。サタンはイエス・キリストを3度誘惑をするわけでしたよね。 そして最後の誘惑というと、サタンはイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと、このように誘惑をしたわけですね。さあ10節を見ていただきたい。イエス様の答えです。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。3つのことに気づいてください。1つ目はあなたの神である主と書いてます。あなたの神である主、あなたたちとは言わない。イエス様のことを私たちは知的に知っているだけでは救いには不十分です。この神の救いをいただくために、私たちはこの神が私の神でなきゃいけない、個人的な関係がなければならない。二つ目に、主にだけ仕えようとおっしゃった。私たちクリスチャンというのはそのように生きるものとなったということです。私たちは主イエスキリストを知るまで自分の好きなように生きてました。でも実はそのような生き方を私たちに働きかけ続けているサタンに従っていたわけでしょ。私たちの主人というのは神でないサタンなのか、それとも誠の神なのかです。残念ながら私たちは生まれながらに神でないものを主人とし、その神の敵に従ってきたんです。感謝のことに神はその罪に気づかさせていただいて、そして私たちを悔い改めへと導き、この救いへと導いてくださった。何をじゃあ私たちは決心したのか、神に背を向けてサタンに従ってきた私は間違っていた、その罪に気づいてそれを悔い改めて正しい神を受け入れてその方に従っていきましょうと、そのことを決心したわけでしょ。救いっていうのはただ天国に行きたいからその切符をください、そんなもんじゃありません。私たちのこれまでの歩みが神の前に罪を犯していたことに気づかなきゃいけない、そしてその罪を神の前に悔い改めて神が備えてくださったこの素晴らしい救いを受け入れるわけです。ということは我々クリスチャンというのは主イエスキリストを私の主としてこの方に従っていくことを決心したわけです。もうすでに私たちはこのユダの学びの中でも見てきましたよね。思い出してください皆さん、我々イエスキリストを信じる者たちというのは誠の神である主イエスキリストに、この三位一体の神に従う者として生まれ変わったんです。我々はこの方の奴隷なんです。私たちがこの世に生きている目的はこの方を喜ばせ、この方の栄光を表すこと、それが私たちの生きている目的です。そのような目的として作られ、そしてそのような目的から外れて私たちがもう一度その目的に神の恵みによって戻していただいたんです。3つ目に今と非常に関連してるんですけれども、非常に面白いことをイエス様おっしゃったでしょう。最初に引き下がれサタンと言ってるんです。この引き下がれという言葉は退けという意味でもあります。何がこの10節に書かれてあるかというと、主はここでサタンに対して退けと引き下がれという命令を与えたんです。お気づきになります皆さん、11節にすると悪魔はイエスを離れていったんです。3回試みてもうどうしようもない、この人はもうね勝ち目はないわと思って去ったんじゃない、そのサタンが、悪魔がイエスを離れていったのはイエス様が命じたからです。引き下がれって、退けって。驚くことはこのサタンもこの神の命令に従うんです。イエス様が悪霊たちに対して出て行けって言ったら悪霊たちは従ったんです。被造物はこの神に従うんです。もちろん彼らはそれを喜んで自ら進んでなそうとはしません。でも驚くべき真実は、神が命じたら神の被造物は従ったんです。サタンでさえもその神の命令に従うんです。 って考えたら厄介なのは私たちでありません。我々なんですよ。神が命じておられるのにそれにいいえ従いたくありません、こっちの道を取りたいですと逆らい続けているのは、主イエスキリストを信じてこの救いに預かるということは、私たちはこの方に従うことを決心したんです。でも悲しい現実は、さっきも見てきたように、従っていきたいし、神の栄光を表していきたいし、神に喜んでいただきたい、そういう願いを持って生きていながら、神がお喜びにならないことを選択している自分がいるんです。失敗の連続なんです。でもね、皆さん、救いに預かった私たちの心の中には、なんとかこの神を喜ばせたいとか、この神の栄光を表したいとかっていう、救われる前になかった思いが私たちのうちにあることは事実です。それが私たちに保証してくれるんです。あなたが生まれ変わったこと。だから私たちには、救われる前になかったこの神に従って、この神の栄光を表していこう、そういった新しい思いが、願いが与えられたんです。ヨハネが私たちに教えてくれたこと、それは私たちが神の命令に従うのは神への愛が動機なんだと。神を愛するからその命令に従っていきなさい。まさにそのような歩みをするならば、私たちは神の愛のうちに自分自身を保つんです。その生き方だとユダは私に教えてくれました。急いで4つ目を見ていきましょう。ユダが教える4つ目のこと、もう一度今日のテキストに戻っていただいて、21節の後半に出てきます。私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。これが4つ目です。何を言っているのか、希望なんです。我々がこの地上を歩んでいくときに必要なのは、この希望を持って歩み続けることなんです。待ち望みなさいと書いています。まさに今か今かと、その到来を待っている様子です。じゃあ何を待ち望むのか、21節言いますよね。私たちの主イエス・キリストの憐れみをと書いてます。一体何の話なのか、感謝のことに御言葉がそれを我々に説明してくれています。21節もう一度見てくださいね。永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみと書いてます。ですからこの憐れみというのと永遠の命に至らせる、つまり救いというものが密接に関連しているということは、もう文脈を見れば分かりますよね。そうすると主イエス・キリストの憐れみを待つ、つまり救いを待つということを言うわけです。そうすると出てくる疑問というのは、いや私はもう救われてますよって、救われてる私がなんで救いを待つ必要があるんですかって、そういった疑問が出てきますよね。確かに私たちは今、清い正しい神の前に立つ権利をいただきました。神が私たちのようなものを義と認めてくださった。だから私たちはこうして神の前に立つことができます。でもだからといって我々は完全に清くされたわけじゃありません。さっきから見ているように罪との葛藤を我々日々経験しているんです。この肉をまだ私たちは持っているわけです。どういうことかって、この救いが完結したんじゃないんです。この罪の体からまだ我々は解放されていないからです。だからこの救いを待つというのはどういうことか、それはこの罪の体から解放されるその日を待ってるんです。今からね、5つの希望を言いますね。我々信仰者に与えられた5つの、神様がくださった、約束してくださっている5つの希望です。1つ目は今我々が話している栄光の体をいただく、つまり栄華という希望です。栄華です。イエス様を信じたときに私たちは神の前に義と認められました。だから神の前に立つことが許された。信仰生活が始まったんです。この信仰生活において私たちは日々キリストに似たものに変えられていくという成果の過程を生きています。最終的に私たちは栄光の体をいただいて救いが完成するんです。いいです。イエス様の救いが不完全だったと言ってるんじゃありません。私たちが義とされたときに、ね、何か欠けてたのか、救われたことには間違いないんです。 ただ私たちは今の生活において罪との葛藤を経験している。この葛藤から、この罪の誘惑に対する敗北から完全に解放される日が来るんです。もう罪を犯すことがないその日です。もう神を悲しませることのない日です。私たちが栄光の体をいただいたその時です。これが私たちの希望だって。いいです。パウロはこう言ってます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんだって。お聞きになりました？ピリピの 3-21 です。ピリピの 3-21、 我々の卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんです。その日を待ってんです我々。ヨハネは、ヨハネ第一の手紙の3章2節のところで、キリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっていますって。イエス様が私たちを迎えに来てくださったら、我々はイエス様に似たもの、つまり栄光の体をいただくんです。その日が来るんです。それが我々クリスチャンに与えられた希望なんです。我々はそれを待ち望みながら今日生きてるんです。今日罪との戦いを経験してるんです。二つ目の希望っていうのはね、我々はその時に主にお会いするんです。先ほどお読みしたヨハネ第一の手紙の3章の2節の後半にはね、私たちはキリストのありのままの姿を見るからですってあります。ヨハネ第一の 3-2 です。その日が来るんです。誰かが見たこともないイエスを想像して描いたその絵ではないんです。私たちは私のために十字架で死んでよみがえられたこのイエス・キリストを実際に見るんです。その日が来るんです。素晴らしい約束ですよね。こんな私のようなものを、あなたのような人を愛してくださった神に私たちお会いできる、その日が来ます。ですからパウロは祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからだ。テトスの 2-13 とこです。テトスの 2-13 とこ、待ってるんです。イエス様が来てくださるの。なぜならその時に私たちはこの我々の愛する主を実際に見ることになる。3つ目に何が約束されているかというと、その後の話です。我々イエス様にお会いした後何が起こるのかって、我々は主を礼拝します。覚えてます？我々が黙示録を学んだ時に、黙示録の4章の8節のところからその光景が記されていました。まず最初に天使たちが神を称えていました。教会の代表たちが、そしてその輪の中に我々も加わって神を礼拝する様子が4章の8節から記されていました。こうあります。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方って、この神を讃えるこの輪の中に我々も入って、昼も夜も絶え間なくこの方を讃え続ける。そのことを考えるとね、なぜ私たちが礼拝者として生まれ変わったのかっていうのが分かりますでしょ。天に行った時に私たちは栄光の体を持って神を礼拝するわけです。栄光の体をいただいていない今も私たちは天に行って行うことをこの地上で行うんです。私たちはその主に礼拝を捧げるものとして生まれ変わったんです。だから私たちはどこにいてもどんな時も神様を礼拝し続けてるんです。神を賛美しながら、神を褒めたたえながら、神の命令に従いながら、そのように生きるものへと生まれ変わったんです、ね、皆さん、地上にいて私たちが捧げてる礼拝は悲しいことに不完全です。 だってこうして礼拝を捧げている時も我々いろんなことを考えたりします。時に私たちは罪を持って礼拝に来ることもある。でも栄光の体をいただいた後、全くそのようなものから完全に解放されます。そうして私たちの神を昼も夜も終わることなく称え続けていくという、そのような素晴らしい特権に預かるんです。おそらく皆さんも礼拝を捧げておられて感じるのは、日々の生活だけじゃなくて、こうして日曜日に集まって一緒に神を礼拝するこの時間でさえも自分の罪深さに気づきません？なんで神様を捧げてながら何を賛美したかよく分かってない。神様のことを称えていながら私たちの心の中にはそうでない思いがあったりとか、あの人が嫌いであるとか、この人が嫌だとか、またひょっとしたら礼拝の中にいながら終わってから何をするかを考えてたりって、そういうことに気づいたときに、自分の弱さに気づいたときに私たちは嫌になってきません？一体何してんだろうって。だって神がご覧になっているのはそこなんでしょう。あなたがどんな洋服を着てこの場に来ているかじゃないんです。どんな心を持ってこの場に座っているかです。情けなく思っている人がいるならば、おそらくこの約束を見たときに、そこに希望を置いているはずです。必ずその日が来るって、私たちの心も神の前に喜ばれる状態で、本当に神が喜ばれる礼拝を捧げることができるって、その日が来るって、主を礼拝するという希望、それが私たちに与えられた3つ目です。4つ目は、私たちは愛する者と再会します。愛する者との再会です。パウロはテサロニケ第一の手紙の4章の中で、16節17節のところで、御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに主が帰ってこられると、そしてキリストなる死者がまず初めによみがえり、生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うんだと。確かに私たちは主にお会いするんです。でも同時にその時によみがえったすべての信仰者と私たちはお会いする。すでに私たちが天に送った主イエスキリストの救いに預かっておられた皆さん、彼らと我々は再会します。願わく我々の愛するすべてのものがそこに集っていることを願います。でもそのチャンスは今私たちが生かされている間しかありません。祈りながらしっかりとこの福音を伝え続けていくことですよね。どこで永遠を過ごすのか、後悔しても後悔しきれません。でも我々の愛する者、すでに天に凱旋した者たちと私たちは再会できるって、その希望を私たちは神様からいただいています。栄光の体をいただくこと、主にお会いすること、そして主を礼拝すること、愛する者との再会、そして最後5番目は、私たちは褒美をいただくんです。主から褒美をいただくって。パウロはコリント第2の手紙の5章の10節のところで、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになると、コリント第2の5章の10節が教えます。キリストの裁きの座にクリスチャン、すべてのクリスチャンが立って、そこで信仰者として歩んだその人生の清算がされます。罪の裁きの場ではありません。罪は許されたんです。信仰者として歩んだその歩みの報いをいただく、褒美をいただく、その時です。ちょっと皆さんに開けていただきたいのは、ね、コリント第一の手紙の3章というのは、もう我々クリスチャンというのはイエス・キリストを信じる、つまり土台というものを据えたわけです。パウロはこの3章の中で家を建てるという、そのような表現を使いながら、信仰者としてどのように生きていくべきなのかというのを教えてくれています。3章の10節のところに、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。土台は誰かと、イエス様です、ね、 この土台を我々は据えたって。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、その後見てくださいます、それぞれが注意しなければなりません。土台を据えた、それはいいんです。問題はその上にどのように家を建てていくかっていうのは、一人一人が注意しなければならない。こんなふうに続きます。13節に、各地の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、この日がその力で各地の働きの進化を試すからです。ちょっと皆さん見ていただきたいのはね、この日がその力で各地の働きの進化を試すからです。このように訳されているところなんですが、ここも直訳すると、日は各人がどのような働きをしたのかを検査するとか、働きの進化が判明するというような、そういうふうに訳せる言葉が並んでいます。つまりパウロが言いたかったのは、ちょうど金属の、金とか銀とか高価なその金属の純度を知るためには溶かすわけでしょ。溶かせばそこに含まれている不純物が上に浮いてくるわけです。それが多ければ多いほど純度が低いということになるわけです。パウロが言いたいことは、我々も神の前に立ったときに同じことがなされるって。我々のクリスチャンとしてこれまで生きてきた、イエス様にお会いするその時まで、この地上での生活のその全ての進化が、その純粋さが、その価値が明らかにされる。その日が来るっていう話です。だから我々一人一人は注意を払いなさいって。私たちはどうもどういうことをするかっていう、そういう行動に重きを置いてしまう。どんな奉仕をしてるとか、どれだけ熱心にやってるかって、神の関心は私の心です。こうして私たちが主の御心を、御言葉を通して知ったときに、それに従っているかどうかです。どれだけの知識があるかなんてどうでもいい話です。それが生きていなければ全く無意味です。だってパリサイ人や律法学者の多くは、悲しいことに永遠の滅びに至ったんです。知識はありました。でも、この神は彼らの個人的な神ではなかった。私たちが気をつけなきゃいけないことっていうのは、私たちはどんなふうに日々を生きているかです。神の前に価値ある歩みをしているかどうかです。永遠に残るもののために生きているかどうかです。パウロが言ったように、それぞれが注意を払いなさいって。だから私たちは自分自身が自分の生活をしっかりと吟味して、どんな動機でやっているのか、神の御言葉に従いながら神が望んでらっしゃるように生きているのかどうか、そのことを探りながら生きることだった。その進化が明らかにされる、その日が来るんだって。今日私たちが見てきたこと、それは神は私たち信仰者に素晴らしい希望をくださったね。皆さん、間違いなく神は希望をいただいたものとして、あなたがそれにふさわしく生きることを望んでいらっしゃる。僕らは死んで終わるんじゃないんです。もちろん全ての人は死んで終わるんじゃない。我々はその後に素晴らしい祝福を神様から約束されているんです。だったらその祝福をいただいたものとして、約束されているものとして、それにふさわしく生きていくことです。なぜ神様が私たちにこんな素晴らしい希望をくださったのか、これを見て今日終わります。それはね、神があなたに希望をくださったその理由は何か、それは証のためなんです。証のためです。ヨハネ第一の手紙の3章のところにね、さっきから私たち見てきました、イエス様にお会いするんだということを見てきました、ね、その日が来るんだって、 栄光の体をいただくんだって、イエス様の御姿を我々は拝することができるんだ、そのことをヨハネ第一の手紙の3の2は教えてました。3節にこう続くんです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くしますって。つまりこの希望が与えられてるんだ、こういう日が来るんだ、そのことをしっかりと覚えてる人はこの日を、与えられたこの日を神の前に正しく生きようとするって言ってるんです。この世を愛するんじゃなくて、この世の友となるんじゃなくて、罪を愛してそれに従っていくんじゃなくて、今日主にお会いしてもいいようにその備えを持ってこの日を生きるということです。そうすれば人々は見るんです、あなたが違うということに、そのことに気づくんです。ペテロも同じようにペテロ第2の3章の14節でこう言っています。そういうわけで愛する人たち、神の日が来るんだ、裁きの日が来るんだ、その話をした後でペテロはそういうわけで結論を言うわけです。愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさいって。ペテロ第2の3の14です。そのイエス様にお会いするその日をしっかりと待ち望みながらこの日を生きなさいって。今日イエス様にお会いする、そのような思いを持ってこの日を生きてくださいって。このように御言葉を私自身に教えます。いいです、あなたがそんなふうに生きれば人々はあなたを通してイエス様を見るからです。私たちのためにこう生きなさいって言っていいんじゃないですか。我々は主のために生きるものとして生まれ変わったんです。この主の素晴らしさを明かしするために我々は生きてるんです。希望をいただいた皆さん、しっかり希望を覚えること、そしてその希望をいただいたものとして生きることです。つまりこの日に私の地上での全ての働きが終わるかもしれない、だからその備えをしてこの日を過ごしなさいって、それが希望をいただいたものとしてふさわしい歩みだって。ぜひそのように歩んでください。神はあなたを助けてくださり、あなたを用いてくださり、あなたを通して神の素晴らしさを明かしてくださる。そのためにも永遠をしっかり覚えて今日生きることです。地上じゃなくて天に宝を積むことを覚えて今日生きることです。希望をいただいたものとしてどうか歩み続けてください。祈りましょう。父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。あなたはこうして私たちにどのように生きるべきかを教えてくださっています。問題はそれを聞いた我々がそれに沿って生きていくこと、そこにあります。どうかあなたの御言葉を愛して、あなたに従う者として、少しでもあなたの栄光を表す者として、この地上での歩みを全うできるように助けてください。この愛する兄弟姉妹方一人一人のすべてをあなたはご存知ですから、約束なさったように必要を与え続けてくださって、また一人一人もその必要をあなたに求めながらあなたの御心を行い、あなたの栄光を表すことができますように、この愛する一人一人の上にあなたの祝福がありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。